静岡市葵区材木町整形外科リハビリテーション科の大村医院にお邪魔しています。今日はこちらの院長先生でいらっしゃいます大村淳先生にお話を伺います。大村先生よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さて大村先生、大村先生は防災に関して地域の方々のために幅広く活動していらっしゃると聞いたんですが、どんな活動を行っているんですか？
まず災害時に行うトリアージということについて皆さんに説明したり、あるいは理解を求めたりとか、あるいは応急救護、それから普通救命コースといった心肺蘇生、さらにそういうことに対する訓練なんかの支援をしております。
まあ、トリアージと言いますと私もドラマで見る世界なんですが、それは一般のお医者さんの免許がない方もできるんですか？
はい、まあ、いろんなやり方があるんでしょうけども、まあ、呼吸をしているかとか脈が触れるとか意識があるかないかとかっていった、まあ、いわゆる生命兆候ですね、それを目安に判定していくっていう方法がありますので、一般の方でも十分可能だと思います。まあ、
そういった活動を始められたのはどれくらい前からでしょう？
そうですね、まあ、仲間と一緒に始めたのが11年くらい前、その3、4年前に医師会で災害対策を始めた頃に、まあ、トリアージっていうのは一般の方に知っておいてもらった方がいいなということで、来て現在に至っております。
実際ね、始めた時はどうでしたか？
そうですね、お医者さんというのは怪我人見るもんじゃないのか、息も大大の人、息してない人でも救命するんじゃないかとお叱り受けそうだったんですが、よく順を追って話すと皆さんよく理解してくださいました。
そして今もね、実際に活動を行っているということですが、主にどんなところに伺って活動を行ってますか？
町内会とか、あるいは学校とか職場とか、あるいは小学校の PTA とか、まあ、いろんな、かなりそういうふうな まとまった方がですね、みんなでそのトリアージとか災害のことを勉強したいというところへ参らせていただいてます。
活動をしていると反応はいかがでしょう？
はい、まあ、全くトリアージ知らなかったという方も たまにいらっしゃるんですけど、よく分かったと言ってくださいますし、むしろそれじゃ我々はどういうふうにその災害時対応したらいいか教えてくれというような手応えが多いですね。
なるほどね。具体的にちょっと教えていただいてもよろしいですか？
はい、まずですね、呼吸をしているかどうかを見てですね、まあ、呼吸をしていない場合はかなりここへ来るまでの時間が経過していることを考えると、やはり治療は少し後になってしまうなという判断をします。もし呼吸できやすいようにしてあげて呼吸すれば、これは緊急があるなと。それから呼吸回数、普通15、6回なんですが、30回以上してるというのはかなりこう息苦しいということで、この高も緊急性があるというような判断をします。それから手首 の脈ですね、それが触れない場合も、ちょっと調子が悪いんじゃないかとか、あるいは、手を握ってくださいとか言って意識を確認しても意識がない場合は、これもちょっと意識がないんじゃないかなというふうに判断します。一方、歩けるような人はこれはもう元気だろうというふうに判断して、まあ、緑タックという形で、判定していきます。
まあ、お医者さんもね、1人または2人何人かで全員は災害の時見るというのは本当に大変なことですから、地域の方がね、協力して行えるというのは本当に覚えていくのは大切なことと思います。そして最終判断はお医者さんが結局してくださるんですよね？
はい、そうです。私たちが医師が判定してもそうなんですが、最終的には運び込んだ病院の先生がですね、詳しく検査してその人の病状と緊急度を判定します。したがって地元で判断した、あるいは我々医師が判断した判定結果が最後までまとわりつくってことはありませんので、ある意味皆さん、軽い人は自分たちで見ようという意気込みでそういう判定をしていただくとありがたいですね。
そうしますと少しね、安心していろいろと救護に関してもね、携われるような気がするんですが、まあ、先ほどもお話してくださいましたように、応急救護に関しても講習を行っているということですが、具体的に応急救護はどんなことを教えてくださるんですか？
はい、災害ですので、まあ、外傷、怪我が中心になります。切った、張ったと言われる、まあ、切り傷や傷、それから火傷、そして骨折、さらに頭をぶったとかお腹をぶった場合、どういうことに気をつけて様子を見ていただくかとか、あと、まあ、クラッシュ症候群という特殊な災害、最近有名ですけども、手足挟まれたことによってものは、時間によっては緊急性があるから病院運ばなきゃいけないとかって、そういうことを主にお話しています。
わかりました。それでは最後に大村先生、防災に関して地域の皆さんへのアドバイスがあれば教えてください。
はい、我々の声来ていただければいつでも講習をやりますので、まずそれを受けていただきたいこと、そして怪我とか風邪とかで薬が余った場合、飲み切らずに取っておいてもいいと思うんですね。そうすると薬というのは1年くらい持ちますから、湿布なんかも余ってたらそれ取っておいて、怪我の時応急処置として使えるようにしておけば災害時に役に立つじゃないかなと思いますけど、そんなところで皆さんで地域で協力して応急処置をやっていただけたらありがたいと思います。
わかりました。で、あと今後こういう防災に関しての講習、どんなところで活動していきたいとお考えですか？
そうですね、先ほど小学校で PTA の方なんかにも話してるんですけども、今度は小学生にですね、応急救護だとか、あるいはトリアージだとか、そういったことをですね、教えていきたいなというふうに思っております。
わかりました。大村先生、今日お話どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。